こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リエゾン子どもの心診療所第1巻は、ロンちゃんと竹村優作による児童精神医療を題材にした医療漫画である。舞台となる診療所では、発達特性、不登校、家庭や学校で生じる生きづらさに向き合う子どもと、その保護者周囲の大人が描かれる。本作の特徴は、発達障害を一律の欠陥として扱わず、個人ごとの得意不得意の偏りをドボコという言葉で捉える点にある。第1巻にはデコボコ研修医のカルテ、金の卵、学校に行けない子どもの各編を収録し、診断名を示して終えるのではなく、本人が困難を減らして暮らせる環境をどう整えるかを問いかける。医学知識の解説書ではないが、当事者の内面、親の不安、学校などの制度的環境が交差する現場を通し、子どもの心を問題として単純化しない視点を提示する作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ドツボコという表現が診断名だけでは捉えきれない個人差を可視化する。本作の中心的な視点は、発達障害をドツボコと表現することにある。この後は、ある能力の弱さだけを切り出すのではなく、得意なことと苦手なことの偏りとして本人の特性を捉え直すための枠組みになっている。苦手によって生活上の支障が生じる場合には、支援や診療が必要であり、個性と呼べば問題が消えるわけではない。だからこそ本作では、診断ラベルを安易な結論にせず、何に困り、どの場面で負担が高まり、何を調整すれば暮らしやすくなるのかを考える姿勢が重視される。学校の一斉的なルールや家庭の期待が、特性と噛み合わないことで苦痛を増幅させる可能性も見えてくる。普通に近づけることを唯一の目標にするのではなく、その子のとぼこに合う学び方や関わり方を探す。この発想は、子供を評価の対象として見る大人の視線そのものを問い直す。読者は行動の表面だけからだけ、わがまま能力不足と判断する危うさを理解できる。次、児童精神科の役割を診断から環境調整へと広げて描く。第1巻で描かれる児童精神科医療は、病名を告げて治療を完結させる仕事ではない。子供の困りごとは、本人の特性だけで独立して生じるのではなく、家庭、学校、友人関係、進路への期待といった環境との関係で現れる。本作はその前提から、診療を本人と社会の間をつなぐ営みとして描く。題名のリエゾンも、一般に連携や橋渡しを意味する語であり、医療者が子ども、保護者、教育現場などの間を結び直すという作品の方向性と響き合う。例えば、学校に行けない状態を扱う際にも、登校の可否だけを成果指標にすると、子どもの苦痛や原因が見落とされうる。必要なのは、生活のどこでつまずきが起きているかを丁寧に把握し、負担を減らす選択肢を検討することである。この描写は、万能な医師が即答する物語とは異なる。子供を取り巻く大人が情報を共有し、それぞれの役割を調整して初めて支援が機能するという、児童精神医療の現実的な難しさと重要性を伝えている。さらに、デコボコ研修医のカルテが示す、支援する側もまた当事者になりうる視点、収録作、デコボコ研修医のカルテは、研修医という医療者側の立場を入り口に置くことで、発達特性を子どもだけの問題に閉じ込めない構成をとる。医療現場には正確な手順、迅速な判断、円滑な報告、対人調整など多様な能力が同時に求められる。そのため、特定の状況では力を発揮できても、別の状況では著しく負荷を感じる人がいるというドツボコの考え方は、成人の就労や自己理解にも連続している。本作は、支援を行う専門職を完全に無傷で万能な存在として描くのではなく、悩みや偏りを抱えうる人間として視野に入れる。これは、子どもへの共感を同情ではなく理解の問題へと変える仕掛けである。大人が自らの苦手さや焦りを認められなければ、子どもの行動にも努力不足という単純な説明を当てはめやすい。反対に、誰にも環境との相性があると理解すれば、子どもへの見方も柔らかくなる。医療漫画としての導入でありながら、支援者と非支援者を固定的に分けない点が、このエピソードの重要な関意である。そして、不登校を登校への復帰だけで図らず、苦痛の背景を読む。学校に行けない子どもを扱うエピソードは、不登校を単なる出席の問題として処理しない。本作が焦点を当てるのは、学校へ行けないという結果の背後に、本人には言語化しにくい不安、対人関係の負荷、感覚的な苦痛、学習上のつまずき、家庭内での緊張など、複数の要因が重なりうることである。したがって、大人が善意から明日は行こう、みんなも頑張っていると促しても、それが解決につながるとは限らない。登校できるかどうかのみを問われ続ければ、子どもは苦しさを説明できないまま、失敗感や孤立感を深める恐れがある。本作は、休むことを無条件に理想化するのではなく、 まず状態を把握し、本人の安全と尊厳を守りながら次の選択を考える必要を示す。保護者にとっても、子どもの将来への不安と目の前で苦しむ姿への対応の間で揺れる問題である。医師の視点を通じて、親を責めるか子を責めるかという二項対立を避け、家庭と学校を含む支援の設計論点を移している。最後に親の善意や期待も問い直し、子どもの金の卵を守る金の卵という題が示唆するのは、子どもを将来性や成果によってのみ勝ち続ける危険である。大人は子どもの才能を見つけ可能性を伸ばしたいと願う。しかしその願いが強くなるほど本人の疲労恐怖望みが固形に退くことがある。本作は保護者を無理解な加害者として単純化するのではなく、子どもの将来を心配し最善を尽くそうとするからこそ判断に迷う存在として扱う。そのため読者は親の期待を否定するか肯定するかではなく、期待が本人の現在の生活や自己感覚と両立しているかを考えることになる。子供に必要なのは能力を早く成果へ変換することだけではない。安心して失敗できること、苦手を伝えられること、好きなことを自分の速度で探れることも長い目で見れば重要な基盤になる。本作の児童精神科的視点は潜在能力を査定することではなく、その子が自分らしく機能できる条件を生み出すことにある。家庭内の会話や習い事、進路選択を見直す際にも応用できる問題提起である。結論として、本作は発達特性や不登校に関心を持つ保護者、教育福祉、医療に関わる人、そして自分や身近な人の生きづらさを別の角度から理解したい読者に適している。専門的な診断基準や支援制度を網羅する実用書ではないため、個別の困りごとへの医学的判断を漫画だけに委ねるべきではない。しかし受診や相談を検討する前段階で、何を観察し誰と話し合い、どのような決めつけを避けるべきかを考える入り口として有用である。一般的な医療漫画が症状の発見、診断、治療の達成感を中心に据えがちなのに対し、リエゾンは子どもの苦痛が家庭や学校との関係で形作られることを継続的に扱う。さらに親の不安や善意、支援者側の迷いにも目を向けるため、単純な感動や教訓に回収されにくい。ドボコという言葉を通じて同じ基準に適用できないことを直ちに失敗とみなさず、その人に合う環境を探るという視点を提示する点が本作の現実的な独自性である。読後には子どもの行動を変える前に周囲の条件と大人の見方を問い直す必要性が残る。ご支援いただける場合は、りょんちゃん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。